こんにちは、加藤です。それでは本日もベックメンバーを紹介していくぞというところで、三浦正樹さんと今日は対談を取らせていただきます。三浦さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます。
はい。三浦さんということで、ベックの主催者の三浦浩二さんと同じ名前なんですけれども、別の人ということで、知らない方も、はい、多いかと思いますので、自己紹介をお願いいたします。
はい。はじめまして、私、三浦正樹と申します。ベックの主催する三浦浩二さんとは、大変恐縮ですが、名字が一緒ということで、皆さんには、正樹と呼んで、もらってます。年齢は29歳で、サラリーマンですね。サラリーマンで、副業として、今回、ベックに入ってから初めて物販というものに挑戦しました。はい。で、本業の傍ら映像の方の活動もしておりまして、もともと助監督という職業をやっていたつながりで、今映像の仕事もちょこちょこと、やっているということになります。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、20代ですね。
そうですね、29歳になりました。
そうなんですよね。で、サラリーマンをやられてて副業で始めたっていうところで、
はい、
もうベックに入る前は副業はやってなかったっていう感じだと思ってるんですけど、そんな感じですよね。
はい。僕のその、環境で、そのネットビジネス、物販で活動している方が、すごくいらっしゃったんですけど、だからといって別にその自分が、やってたというわけではなく、本当にもうベックに入ってから、自分はじゃあやるかっていうところで物販に、はい、やりました。
なるほど。ということで、じゃあゼロでベックに入って、実際にどのぐらいまで稼げるようになった感じですかね。
はい、初めて、2月目ですね。
はい。
初月で、利益で、10万いって、で、2ヶ月目で、30万円を達成しました。
すごいですね。早いですね。やっぱり物販っていうのは早いんですかね。
僕がそのやってる手法というのが、
はい、
アマゾンで、無在庫輸入。ですね。はい。無在庫でやってるので、その資金が、いらないって言われてて、でも小資金から始められるっていうジャンルになりますので、
はい。
はい、なので、そういった2ヶ月目でも、そういった稼ぎが出しやすいっていうことは、はい、ありました。
なるほど。具体的には、
はい、
アメリカとかヨーロッパのアマゾンから輸入して日本のアマゾンで売るっていう感じですかね。
そうですね。はい。主にもうアメリカのアマゾンから仕入れっていうふうになってるんですけど。
それはあれですか、やっぱり値差があるものっていう感じなんですかね。
いや、無在庫なので、基本的にその自分が出したい値段で出品して、
なるほど、ね、売れたら輸入してお届けするっていうことなんですかね。
はい。なので、その狙った商品を、
はい、
なんかその10個20個とかそれで少ない商品を出すわけではなく、
はい、
本当にもうそれこそもう1万品とか5万品とかっていう商品を出品して、
桁があれですね。
そうですね。はい、
はい、
それで、その向こうのアメリカの方の値段の調査と、日本の調査をして、
はい、
要はいわゆるその利益が出る値段で出品するっていう方法ですね。
はい、なるほど。
なので、そうですね、すべての商品はそんな売れるっていうわけではなく、その中のいくつかが売れ始めるっていったようなやり方です。
なるほど。じゃあ、もう無在庫で出品をしているから、別に在庫を持ってるわけじゃないから、はい、どんどんと出品をとにかく重ねていって、はい、棚にたくさん商品があるように見せておいて、で売れたら輸入してお届けするっていう流れなんですね。
はい、その通りですね。
なるほど。その辺の1万品とか5万品とか言ってたじゃないですか。
はい。
そのぐらいのデータっていうのは簡単に集まるもんなんですかね。はい、ゼロから自分でこうタイピングして打ち込んで、それで出品していくっていう感じなんですかね。
はい、っていうわけではないですね。
ないですよね。
さすがに、はい。
それはないですよね。
そうです。 はい。まあ、やっぱそういった、まあ、世の中に結構その Amazon のそのツールっていうものがもう結構出てるので、まあ、その中でそのアメリカ Amazon の情報をこう取ってくるツールとかもあるので、
なるほど。その
まあ、それ
ツー
で、
ル
はい。
を購入して、それでは や
い。
り始めたっていう感じなんですね。
はい、そうです。
なるほど。じゃあそのツールさえあれば、同じようなやり方で稼ぐのは、別にそんな再現性がないわけじゃなくて、再現できるっていうレベルであるわけですよね。
そうですね。はい。
なるほど。
結構今、無在庫輸入が、流行りっていうわけじゃないですけど、まあ、結構やってる人は、まあ、前よりかは、まあ、僕が始めた頃よりかは、まあ、かなり増えたかなってい
ああ、
う
そう
とこ
なんです
ろで、
ね。
はい。だから、参入しやすいのかなっていう印象は、はい、あります。
なるほど。じゃあ、何万品も出品している人が増えてくると、その中での競争っていうものも出てくるから、結構
そう
あ
で
れ
す
です
ね。
ね。
はい。
まあ、昔より、前よりは、少し、もうちょっと考えないといけないっていう感じにはなってきてるってところですかね。
そうですね。まさにその通りだと思います。今、出品すれば、まあ、いけるっていうよりは、ある程度商品を、それこそ、トレンドですか。例えばで言うと、今度流行ってくる映画とか、だったり、まあ、やっぱアメリカで人気で、まだに日本に出てないものだったりとか、で、向こうのが先行して販売されるものとかっていうのも、まあ、ちょっとリサーチっていう要素も、まあ、結構出てきてはいるかなっていうのはあります。
なるほど。じゃあ今現在、まさきさんが
はい。
どんな感じで改善しようと思ってるのかとかっていうのはあったりするんですかね。
あ、今の改善点っていうんですね。まずはやっぱりその出品数っていうのは、やっぱり、とは言っても肝になってくるので、
あ、やっぱりそこは肝なんですね。
そうですね。で、あとはもう有料セラーを見つけて、そのライバル店がどういうものを販売してるかっていうところから、あ、だったらここから、あ、こういうのが今結構多いんだなっていうところから派生で、まあ、あとは自分が売れた商品の、関連商品とかを深掘りするとか。
ああ、なるほど。売れ
はい。
たものの周りの商品っていうことですね。
そうですね。はい。
なるほど。実績があれば、それに派生して欲しい人がいるだろうっていうふうに思考を進めていくっていうところですね。
はい。もう
な
その
るほど。
出品数が、まあ、多いので、まあ、もう要は出品しながら、まあ、リサーチができるみたいなイメージですね。
ああ、なるほど。な
はい。
るほど。こう、種をばらまいておいて、それを収穫するっていう感じなんですかね。
あ、そうですね。なんかそういったところですね。芽が出たものを育てるみたいな、そうですね。
なるほど、なるほど。なんとなくイメージがわかりました。
はい、ありがとうございます。
それは、ベックに入ってから、三浦さんからの指導とかで、そっち方面に行った感じですかね。
まあ、何か個人で稼ぐっていうところで、僕の周り、まあ、ネットビジネスの物販をやってた人が多いっていうところで、まあ、だったら、まあ、困ったことがあれば聞けるっていう環境でもあったので、まあ、そういう意味で、やっぱ物販っていうのを選びました。
なるほど。やっぱり物販だと商品があるから、物自体に価値があるから、値差さえ分かっていれば、ある程度量を稼いでいけば、自然と売れて稼ぎにつながっていくっていうような流れにはいけるわけですね。
そうですね。やはり物販っていうところ、まあ僕もちょっと硬いなと思った部分がそこでして、
ああ、
まあ
硬いって表現は合ってるかもしれないですね。
やっぱ物には、なんていうか価値があるので、それが本当に価値が0円になるとかではないので、そういう意味では、まあ分かりやすいなっていう非常に計算、その利益の考え方が。
なるほど。結構あれですよね。無在庫とは言っても、この商品を購入するときって、やっぱ
はい。
りクレジットカードとかは必要にはなる感じなんですよね。
そうですね。やはり物販っていうのはどうしても資金がいくらその資金が少なくても始められるとはいえ、そこのカード枠だったりとかっていうのは結構重要
なる
にな
ほ
り
ど。
ます。
無在庫とはいえ、やっぱりカード枠がある人向けとしては、この物販っていうのはやっぱりおすすめできるっていうところですね。
そうですね。まあ、逆にカード枠がないってなっちゃうと結構辛いかなっていうのは
なる
あ
ほ
ります。
ど。やっぱりそ
やっ
こ
ぱ
はポイントになるわけですね。
そうですね。やっぱ月30万利益を出すって言っても、単純に100万ぐらいの、そういった、まあ、売
ああ、
り上げを立つって
は
ことに
い
なって
は
くる
いはい。
ので、やっぱ、まあ、そんだけカードは使うよっていうことになってくるので。
なるほど、なるほど。なるほどですね。
はい。
はい。やっぱりこう、クレジットカードを回しながら、入金との差で利益を上げていくっていうところですね。タイミングの差で。
はい、そうですね。
なるほど。了解
はい。
です。
まあ、だから、有罪庫と在庫があり、有罪庫と違うっていうのは、まあ、そういっ
はい。
た意味では、無罪庫の方がキャッシュが先に入ってくるっていうのが、まあ、非常にメ
そう
リッ
で
ト
す
だなと。
ね。
はい。
はい。在庫の、この在庫が売れるかどうかっていう心配が無在庫の場合少ないっていうところですよね。
そうですね。基本的には売れなくても、まあ、その、別に赤字にはならないっていう感じですね。
そういうことですよね。なるほど。
はい。
そこが有在庫と無在庫の違いってところですね。
はい。
はい。なるほど。で、まさきさんって20代じゃないですか。
はい。
で、20代って、
は
三浦さんからなんか指導されているっていうことに対して、20代だからこそ感じるようなこととかってなんかあったりしますかね？
い。20代だからこそ。
はい。
まあ、やっぱり、まあ、その、加藤さんもそうなんですけど、
はい。
まあ、やっぱこう、人生の大先輩。
大先輩ですね。
はい。で、まあ、人生の大先輩で、まあ、
はい。
自分より、いろんなことを経験してきて、なおかつすごい稼いでらっしゃる人たちがいる。で、その、まあ、一番の筆頭として三浦さんがいるっていうところで、
は
なんていうんですか、その、まあ、自分もやっぱ、ああなりたいっていう風な思いは、やっぱすごいあります。憧れと言いますか。
い。なるほど。なるほ
はい。
どですね。三浦正樹さんがベックに入って、なんか一番変わったっていうふうに思うところはあったりしますかね。まあ、稼ぎ始めたっていうのは大きな変化だと思うんですけども、その
はい。
他に何かあったりもしますかね。
まあ、その何が一番かって言われたら、やっぱりその気持ちの面で、まあ、
はい。
稼ぐとかビジネ
はい。
スっていうところの部分のマインドっていうんですかね。まあ、もうこれがもう本当にもう入る前とは今じゃもう全然違う。
なるほど。
やっぱその給料もらうっていう、お金はまあ給料もらうっていう感
はい
覚っ
はいはい。
ていうところから、やっぱその自分で稼ぐっていうところの違いだったりとか、
なるほ
まだやっぱ
ど。
そのビジネスに対して取り組む姿勢だったりとか、
はい。はい。
もうやっぱそう仕事に関する考え方っていうのはもう本当に非常に変わったなっていう。
なるほど。そういうベースが
は
あったから、きちんとビジネスとして向き合うことによって、物販でもその初月で10万円、2ヶ月目で30万円っていう実績を上げることができたっていうところなんですね。
そうですね。やっぱ気持ちの変化っていうのが、やっぱその行動につながったなっていうのが非常に大きいかなと。
なるほど。時間あ
はい。
たりでいくらもらえるっていうのじゃなくて、ちゃんとビジネスをやって、その成果を社会に提供するみたいなイメージですかね。そういうことをすることによって、お金をいただくことができるんだっていう、そういうベースが分かった上で、ビジネスを進めていったっていう感じなんですね。
そうですね。まあ、自分がやったことの価値っていうのが、まあ、そのまま数字に出てくるっていうのが非常に、まあ、楽しいっていう部分ですね。
なるほど。なるほど。そういうところですね。はい。
はい。なので、その未来に対しても、なんか自分でやってやるんだっていうふうな、そのすごい前向きな気持ち、なんかそのいろんなチャレンジ精神っていうところも、なんかすごい出てきました。
ああ、なるほど。じゃあ、2017年に向けて、
はい。
正樹さんはこれからどんな活動をしていこうっていうふうに思ってたりするんですかね。
はい。まあ、今回、そのベックのきっかけで始めた物販っていうものも、もちろん
は
その
い。
収入の柱として
うんうん。
育てていくっていうのと、
はい。
まあ、あと僕はその映像の分野での、
はいは
なんかその仕事っていうものをもっとも
いはい。うん。
っとこの規模を広げていきたいっていうふうに考えているので、
はい。
そのベックでその他にも学んだ情報発信とかも絡め
う
ながら、そういっ
んうん。
た映像と情報発信を合わせたビジネスっていうのをチャ
はい。
レンジしていきたいと考えてます。
なるほど。じゃあ、YouTube もやっていきたいみたいな話はあったりするんですかね。
そうですね。YouTube は、本当にそこは絶対チャレンジしようっていうふうに思って、まだちょっと本当に物販の方に時間を取られてしまい、なかなかできない部分であるんですけど、
はい。
もう必ず映像をやるからには YouTube は攻略をするというふうには思ってます。
なるほど。 じゃあ2017年は YouTuber まさきが生まれているわけですね。
もしかしたら顔出ししてるかもしれません。
マジっすか？顔出し？マジで。なるほど。それは結構楽しみかもしれないですね。じゃあこの音声を聞いてるのは、はい、まあ僕の読者さんになるんですけれども、
はい、
三浦まさきさんのように20代でサラリーマンをされてる方も多分いらっしゃると思うんで、そういう同じような境遇をの方に向けて、はい、まさきさんの方からメッセージをいただければなというふうに思っております。
はい、わかりました、貴重な機会をありがとうございます。
はい、
やっぱその変わるのは自分次第と言いますか、できっと自分が変わろうとすればその周りが助けてくれたりとかっていう、そういう環境に何ですか、ね、飛び込むというのもすごい大事だなっていうのが今回本当に感じたことで、何かチャレンジしたいとか、何かその自分じゃできないかなとか思ってることも本当に変われると思うので、ぜひぜひなんかそういろんなところでなんか僕と同じようにその何かしたいんだけど何していいか分かんないっていうような人は、ぜひそういった環境に飛び込むっていうことをやってくれれば面白いのかなと思います。
ありがとうございます。でそんな三浦まさきさんがブログをやっていて、同じ三浦っていう名字なのか、はい、なぜかね、すごいドメインが強いという、
はい、ありがとうございます。
そうですね、歯ぎしりをしてる人が結構いるんですけれども、はい、結構面白い記事を書かれているので、このメルマガの下の方にリンクを貼っていく、置くので、興味がある方はぜひ見に行っていただければなというふうに思っております。はい、
ありがとうございます。はい、
はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、貴重なお時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。